歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許してまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出してまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌8番。いたします。天にいらっしゃいます父なる神様、今日共に礼拝を守ることができますことを感謝いたします。あなたは私たちに数多くの恵みをお与えになり、それらの恵みによって私たちは命を得、あなたの素晴らしい福音を他の人に伝えることができます。世界中の人々が救われますように、私たちを福音を伝えられるしもべとしてどうぞお使いに なれますように。父よ、私たちはあなたに愛されているのに罪を犯し続けています。どうぞ罪から逃れる道を私たちにお示しください。私たちが清い人生を送ることができますように、あなたの助けを願います。あなたが私たちをご自分の子として愛してくださるゆえに、私たちは 許しだけではなく永遠の命をいただいています。私たち一人一人があなたの創造されたすべての人を祝福することができますように、私たちを清めてください。神様、私たちは真に自分の罪を告白しなければ許されることは不可能になります。どうぞ私たちが自らの気づいている罪と、そして未だ気づいていない罪を共に告白できますように、聖霊の御導きを願います。また罪を犯す誘惑は私たちの周りに常にありますが、どうぞその誘惑から私たちを救い出してくださいますように。父よ、世界中ではさまざまな紛争や争いが絶えませんが、全世界の教会の兄弟姉妹のことを覚えながら、国々と社会が平和を実現することができますように、私たちにできることをお示しくださいますようにお祈りいたします。神様、この教会におけるあなたの家族をも感謝いたします。今日さまざまな事情で共に集えない兄弟姉妹がいらっしゃることを思います。病を患っていらっしゃる方もいれば、体が不自由になられたためにここに集うことのできない方もいらっしゃいます。どうぞ私たちの兄弟姉妹のことをお守りくださいますようにお祈りいたします。またここに集っていらっしゃる方々の中に悩みを抱えておられる方もいらっしゃることでしょう。あなたは一人一人の心をご存知でおられます。どうぞそのお一人お一人に適切な慰めをお与えくださいますようにお願いいたします。これから私たちは礼拝においてあなたの御言葉に耳を傾けようとしていますが、どうぞ私たちにあなたの御声が届きますように、私たちに理解と知恵とをお与えくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書ヨナ書第二章七節。旧約聖書1446ページ。ヨナ書第二章七節。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。新約聖書ルカによる福音書第16章19節から31節。新共同訳の、新約聖書の141ページ。ルカによる福音書第16章19節から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい天布を着て 毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。来よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えて来ることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰か兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。私たちキリストの体である教会、神の家族である兄弟姉妹という共同体が、教会において共に礼拝を捧げることができることは、とても喜ばしいことであると言えるでしょう。同じ聖書と賛美歌を用い、また信仰告白を唱えることによって、私たちの間に共同体としてのアイデンティティが生まれてきます。私たちのこのキリストのある家族には、代々続くクリスチャンもいれば、第一世代のキリスト者もいます。私たちの間には、様々な方がいらっしゃるにもかかわらず、共通しているのは私たちの信じているものです。要するにイエス・キリストは神の子であり、そのイエス様が私たちのために命を捧げることによって、私たちの代わりに死んでくださり、そしてその行いによって私たちは罪と死の力から救われて永遠の命を受けたという事実です。 私たちは信仰を持つことによって自信を持ちながら生き、キリスト者として歩んでいますが、私たちの仲間である人たちを特別に重んじてしまうゆえに、自分とは異なる他のキリスト者のことを忘れてしまう誘惑から逃れなければなりません。神様との垂直の関係がある大切な絆を持ちながら、神様が作られたすべての人たちとの間に存在する水平の関係を忘れてはならないのです。罪から救済されたものである私たちに、救われた者としての安心感は常にあるのでしょうか。皆さんはこのように感じたことはないでしょうか。何かが間違っていると、あるいはそのような確信を持ったことはないでしょうか。立派で責任感のある生活を送っている、愛する家族がいる、子供は立派に育ち、親として誇らしく思っている、両親は自分についても最善を尽くしてくれていて、この世で自分は本当に祝福されていると感じる、あるいは神様が与えてくださったすべてのものに感謝し、これ以上望むものはないと思っている。それでもなお自分の奥深いところで常に鬱陶しい声がこのように聞こえてくるのです。お前はなかなかうまく生きていて、仕事でも社会的にも評価されている。でもお前と周りの人との間には大きな縁があり、しかしその縁をさらに深くさせてはならない。お前は真の祝福から自分を孤立させているのではないかと。今日の、新約聖書の箇所では、イエス様はある金持ちとラザロの例え話を、されています。19節からは、金持ちがいつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、贅沢三昧をしていたことがわかります。金持ちの自宅の玄関前には、出来物だらけの男、ラザロが座り、明らかに金持ちとは対照的に、空腹で惨めな生活を送っています。さて、イエス様の聴衆は、この例え話の始まり方に、首をかしげたはずです。それは一般的に言って名前が知られているのは金持ちの方であり、貧乏人は単にホームレスとして認識されるからです。しかしイエス様は病気のホームレスの方に名前を与え、彼が価値あるものであることを明確にし、群衆の中の忘れられた一人として扱うようなことはなさえませんでした。ある意味で、金持ちは人としてではなく、社会的身分によって、価値を定められていたために、彼に名前をつける必要もなかったのかもしれません。 それでは、なぜ金持ちは玄関を通り過ぎるたびにラザロに声をかけることができなかったのでしょうか。ホームレスの置かれている劣悪な環境を目にするのは必ずしも気持ちの良いものではありません。イエスはラザロが出来物で覆われ食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいたといいます。皮膚病を持った人が汚れたとされる文化においてラザロが近寄りたくない対象だったのは明らかです。また食卓から、床の埃と混ざった、食べかすを、ラザロが、食べたがっていたと聞き、イエス様の、聴衆は、食欲を失ったのかもしれません。さらに犬が彼の出来物を舐めていたことが一層不快感を生んだことでしょう。当時のユダヤ人にとって犬は汚れた不食動物であり、ラザロが食べたがっていたような残りカスを食べにテーブルの周りに寄ってくる存在でした。ですから贅沢な暮らしを送っていた金持ちがなぜ玄関の前にいるラザロのそばを足早に通り過ぎたのかを聴衆も容易に想像できたことでしょう。さて、人間ですのでラザロも金持ちも例外なく死を迎えました。ラザロは天使によってイスラエルとユダヤ人の父であるアブラハムのそばに送られました。一方金持ちは葬られ黄泉にたどり着き苦しみを味わい続けました。黄泉という言葉はギリシャ語でハデスですが死者の世界を意味します。この箇所においては私たちがよく思い浮かべる地獄、つまり人が永遠に苦しめられる場所を表すのに使われています。さてここで注意すべきことは、ラザロは善人だったからアブラハムのそばに行き、金持ちは悪人だったから黄泉に行ったと結論づけてしまいかねないことです。しかし、それはキリスト教の信仰に反します。なぜなら、使徒パウロはローマの信徒への手紙第3章23節で人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと言っているからです。私は二人が異なる場所にたどり着いた原因はそれぞれの他者に対する見方にあるのではないかと考えます。もしラザロが自分と同じような誠実な人に助けられるかもしれないという希望を捨てなければ、金持ちの玄関前に座ることもなかったでしょう。一方金持ちは自分の世界に属さない人は 自分と同じ人間性を持たないというような他者に対する見方を持っていたのかもしれません。ラザロはすべての人間を同じ人種とみなし、自分もその一員だと考えていました。しかし金持ちは人を区別し、ラザロを自分よりも低いレベルのものとみなし、そのレベルにまで自分が成り下がることが許せませんでした。金持ちが死後に受け続けた苦しみは、自分と我が身の生活を維持するがために人との交わりを断ち切ったことに原因があったのだと考えられます。ここで念頭に置いておきたいのが、この例えにおいては貧乏人の男と金持ちの男が対照的に描かれていますが、金持ちと貧乏が主題ではないということです。二人の間に縁があることがこの話を用紙である話の用紙であるのです。私たちは皆何らかの手段に属し、その手段が私たちのアイデンティティを形成します。例えに登場する金持ちが快適な生活を送っていたのと同様に、私たちは皆自分が属する輪の中にいる方が落ち着いて過ごせます。クリスチャンも同様にさまざまなタイプが存在し、異なる心情を持っています。教会の宗派は数えきれないほど存在し、それぞれに固有の教理があり、またキリスト教徒として生きることに関して異なる解釈を持っています。さて、私ごとになりますが、1970年代、私は改革派の教会で育ちました。祖父母はオランダのロテルダムから大西洋を横断し、他のプロテスタントの伝統よりも真に優れていると信じていた改革派信仰を持って北米にやってきました。信心深く生きる上で、教会の伝統よりも聖書が常に大事であると教え込まれました。しかしながら、私が生まれ育ったウィスコンシン州の中心部は厳格なローマカトリック派の地域でした。私のクラスメイトの多くは聖書を読むことにさほど関心はなく、信心深く生きるための答えを教会や神父に求めていました。私は人生の初期の段階において、プロテスタントとカトリックは根本的に異なる人間であり、お互いに相入れない存在だと教わりました。両親や祖父母から見て、カトリック信者よりもプロテスタント信者の方が 真の信仰に近いという判断から、プロテスタントの子供たちと仲良くするようにと言われました。ですからカトリックのクラスメイトとは、自然とお互いの間に距離ができ、超えることができないほどの深い不知を感じていました。ですから私の子供時代にはそのような意味で孤独なものであったと言えます。本日の聖書箇所では、金持ちは黄泉の炎にもだえ苦しみ、助けを求めなければならないほどになります。さらに、苦しさを助長するごとく、はるか遠くで心地よく、心地よさそうに座っているアブラハムとラザロを目にします。絶望の中、金持ちは叫びます。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。彼は激しい肝炎による痛みでもだえ苦しみ、永遠に続く苦痛の中において、たった一滴の水でも舌の真ん中に垂らしてもらえれば満足できると言いました。ここで、その状況のイメージを、膨らませるために、皆さんが真夏の、猛暑の中にいるご自身の姿を思い浮かべてください。あなたの、水筒が空で、友人が一滴の水をあなたの舌に、垂らしてあげると言ってきたらそれで満足するのでしょうか。むしろ、冷酷だと感じるでしょう。ですからここで金持ちがたった一滴の水でも痛みが、緩和されることを期待しているということから、金持ちがどれほどひどく苦しめられていたのかが想像できます。金持ちへのアブラハムの返答はまさに彼の状況を表しています。生前たとえに、登場するラズロによって、表彰されているように彼は自分を、他者と分断していました。彼が自分をラズロから孤立させたがために、彼は他の全人類、つまり創造主である神が作られたすべての生き物から自らを孤立させてしまうことになったのです。神の形に創造された人々やラザロを区別したことで、金持ちは自らを神様から遠ざけたと言えるのです。ですから金持ちとラザロの間には大きな深い淵がありました。彼は一人で祝福された楽園へと渡る希望も持つこともできないまま、はるか彼方にいるアブラハムとラザロを見ていたのでした。さて、 彼は楽園から引き離された淵により、金持ちがもう運命を変えることができないのは明らかなことでした。そこで彼はアブラハムに一つお願いします。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまで、こんな苦しい場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。金持ちは自分と同じ道をたどりそうな兄弟たちのことを思い起こしました。彼は自分がなぜ苦しみを受けているのかを理解し、兄弟たちにこのおぞましい場所に来て同じように渡ることのできない淵の後ろに閉じ込められている状況が経験させたくないと思っていたのでした。アブラハムは彼の願いを断り、兄弟たちはモーセと預言者の教えを聞くべきだと言います。しかし金持ちは死人の中から誰かが兄弟たちのところに行けば絶対に聞いてくれると言い張ります。これに対してアブラハムは、もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうと言います。アブラハムの言葉はまさにその通りです。金持ちの兄弟たちは好き勝手に行動し、それを正当化するためにモーセや預言者の言葉に手を加えてしまうほど現在の生活を変える気は一切なく、むしろ他者との断絶を一層深めていくばかりでした。私たちも淵の誤った側、つまり渡ることのできない底なしの淵にたどり着かないよう気をつけなければなりません。私たちは自分を正当化することの方を好み、神によって作られた助けを必要とする人たちを私たちのグループに合わないからという理由で心の中で無視してしまう傾向があります。しかしそれは私たち自身を孤独な存在として孤立させてしまうことにもなります。子供の頃、私はカトリックのクラスメイトに対し同様なことを行いました。それゆえ小学生時代は非常に孤独を感じながら過ごすことになりました。現在私は東京進学大学において、さまざまな文化や年齢層の異なる学生たちと接しています。進学はこの世界についてだけではなく、神様がどのように私たちと交わっているのかを理解するのに役に立つ素晴らしいものです。しかし神学というものが他のキリスト教徒と区別するために使われるとき、他の人類から隔てられた 黄泉に連れて行かれることになるかもしれません。宗教的な特定の伝統に敬意を払われていらっしゃる方にとっては不思議に思えるかもしれませんが、天国においてはカルヴァン派もルーテル派もウェスレー派も存在しないと私は考えます。カルヴァン、ルーター、ウェスレーやそして他の神学者から学んだ人をすべて含め、イエス様が唯一の主であり、過去2000年間においていかなる教会が主張した神学にも超越される存在であると信じる人のみが天国に迎え入れられるのです。宗派に関係なく、神学校という場が、そこにおいて学生が自分たちを召された素晴らしい神について広い視野で捉え、また神が創造されたあらゆる人々とどのようにしてつながり、求めてきた福音を伝えることができるかを考え、また励まされるような、開かれた存在であることが宣教師としての私の願いです。私たちは神から離れていると他人に無関心となり、永遠の痛みに苦しむことになります。身体的な痛みは良くないものですが、孤独でいること、つまり私たちの創造主から完全に切り離されることを超える痛みほど辛い痛みはありません。クリスチャンは無数の宗派に属していますが、どの宗派にいる人もアダムが作られたのと同じ土の塵から創造されています。ですから相違点があるように感じても、それ以上にはるかに類似点があるのでしょう。今日の旧約聖書の箇所にあるヨナの例を考えれば、救いは神様や他の人間を避けることにはないことが明確になります。ヨナは誤りを犯したために黄泉への海に沈み始めました。光も希望もない暗闇の中に沈んでいました。しかしその暗闇の中にいたヨナは自らの創造主を覚え、神様に、主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださったと告白します。同様に私たちの間には淵は存在していても、最終的に神様に信頼を置くならば、私たちは神様の身元に行くことができるのです。私たちは霊的な目が開かれるならば、ラザロのような人が周りに、私たちの教会やコミュニティの中にもたくさんいらっしゃることに気づくことができます。彼らは必ずしも目を引く存在ではないかもしれませんが、神様はすべての人を愛しておられ、悔い改めの心を持って神の恵みを求めるのならば救われます。キリスト者として私たちは他者と分け合うための福音というパンを与えられました。天国で 父アブラハムの横に座った時の真の永遠の祝福を喜べるように、私たちの周りにいるラザロたちと福音のパンを分かち合いたいものです。祈ります。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちを多様性のあるものとして創造してくださったことを感謝いたします。私たちが自分の重んじている伝統を守りながら、自分とは異なる方たちのことを受け入れることができますようにお導きください。あなたの愛されているこの世のすべての人々がアブラハムのそばに座ることができますように、どうぞ私たちをお使わしください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌493番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天に増します父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招きこの礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し癒してくださる月の恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わせれようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌543番起立ください。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何じらすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。